どうも、こんばんは。セアルウェイさんのコネラジー、水曜日です。よろしくお願いします。はい、ということで、ミクさんと一緒にやっていこうかなというところでござんすけれども、はい、
こんばん
先週
は。
から体調いかがですか？
もう、おかげさまで、喘息という診断がつきまして、
早速。
やっぱり喘息だったんですって。それでね、吸入器をいただいて、
はいはい。
で、その吸入器をやったら、スカッということになりましたね。
やっぱり現代医学の力すごいっすね。
すごいですね。喘息の吸入ってそんなすごいんだと思ってびっくりしました。
いや、もう神ですよ。あれ考
ね。
えた人、本当に、
いや、
俺言いたい。
ね。
シンプルやけど。いや、でもこれ考えてくれた人、これ発明してくれた人にお礼言いたいな、みたいなのちょっとあるじゃないですか。
あるよ、あるよ。
俺はね、まず2人いて、
聞きたい。
まずビール作ってくれた人、この世に。
今、同じこと言おうと思った。
同
本
じ
当
ことで
に。
すか？やっぱビール作ってくれた人、
ビール、すごい。
2はやっぱこれ言いたいし、あと俺ビール飲みすぎて痛風になったことあるから、痛風の薬作ってくれた人にも感謝言いたいんですよ。この2人です、とりあえず。麦回りですね。麦回りの人たちにまずは感謝を言いたいかな。
いいですね。それやっぱ今この2点はやっぱちょっとセアルさんにとってはやっぱなくてはならないこの2
そう
つです
なんで
ね。
すよ。大好きな麦のビールを作ってくれた人と、そのビールを心置きなく飲めるようにしてくれた人。ってことです。この痛風薬の開発者と、でも生きてるか？まだ痛風の薬作った人、ワンチャン生きてる可能性あるな。
あるのかな。
ねえ、
すごい。
製薬会社。調べてみよう。
ちょっと待って、生きてんの？これすごいっすね、生きてたら。
でもちょっとむずいな。すぐに出てこなさそうやな。
そっか。
いや、でもちょっとこれはワンチャンいけるんか？お礼を言いに行くっていう企画、いいかもしれんな。
ちょっと待って、それすごいんだけど、それなん
じ
か
ゃあ、
すごい高くなっちゃってんな。
生きてる間にやっぱお礼言うとかんと。ね。あ、イモさんこんばんは。
こんばんは。
てか、あんまり僕スピリチュアルなことを、その言った世界に疎いんですけど、死後の世界があるなら、亡くなった方に会いに行けるなら、ビール作った人には俺言いたいし、言いに行きたいですよね。
お礼もだし、なんかどうやってそのビールにこうたどり着いたのかってちょっと聞いてみたくないですか？
確かにね。
ね。
でも、この人が作りましたみたいなのあるのかな？
ビール？
なんかさ、誰が作ったか、だから日本酒とか一番最初作ったの誰か、でもこれむずいな。ビールの誕生については諸説あって、紀元前8000から4000年まで遡るらしいんですよ。
やばいやばいやばい。
ちょっとこれ誰かわからんな。
ついで
俺らの西暦が今、2022年じゃないです。
はい。
2023年じゃないですか。
残念ですね。
で、紀元前8000から4000でも4000年の この開きがあるじゃないですか。
ダメだわ。
これ見つけるのだいぶむずいな。
できないわ。
で、俺らが生まれてからも、パソコンを作った人は、西暦1年から2023年の間にできたようだって言われたら、間違ってはないけど、その人を見つけるのむっちゃむずいですもんね。
これは
いや。
ちょっとね、なんかこうピンポイントで当たりたいですね。なんか今生きてる人のそのピンポイントでこれありがとうみたいなやつは本当行きたいですよね。
そうですね。でも、だから変な話、解散したバンドとかも見といたらよかったとかあるじゃないですか。
あるあるあるある。
僕
今
が
となっ
もう、
ては。
ジュディ&マリーのライブに行けなかったら本当に一生後悔してるんですけど、
あ、そうなんだ。
そう、僕好きだから。
ゆきちゃん。
小泉さん、こんばんは、久しぶりのリアルミクタイムですと。あと野村さんもこんばんはということですけど、
こんばんは。
あと誰に俺言います、死んだ人の偉人の中で。
私はやっぱあのボッシュレット作ってくれた人。
あ、最近お尻関係トラブルありましたもんね。
そうですね、ちょっとあの見てくださってる方は、あのことかっていうふうに分かると思いますけれども、はい、はいはい、そうですね。
聞いてんじゃないですかこの人も。
ちょっと本当にありがとうって伝えたい。だいぶ変わった、
ね、ありがとう。生き物係みたいにありがとうって伝えたくてじゃないですよ。あ、でも、
うん、
あの、ちょっと待って、これおるぞ。
え、嘘。
1967年にアメリカンビデ社より特許を取得し、ボッシュエアシートの国産化に踏み切ったと。あ、ウォシュレットは TOTO の開発担当者、本村久さんかな、本村久さんかなを中心に作られました。誰が作ったか分かってる。あ、生きてはんのかな。フェイスブックページ見つけた。え、これちょっと DM で俺言えますよ。
ちょっと待って、これワンチャン企画としてありですね。本当にやばいですね。ね、もう本当に最近もうすっごく感じてるんですよ、うん、これ知ってます、あの海外どこでもウォシュレットって使えるわけじゃないんで。
あ、ね、
これってすごいことですよ。
日本のそのトイレのレベルの高さは本当たびたび話題になるし、うん、その一番がやっぱウォシュレットですもんね、
う
ん、
そうで、やっぱ自分が身をもってやっぱりこうね、あのいろいろと最近感じてるので
うん、うん、
いや本当にあのもう大感謝。
はいはいはい、いや僕の父もウォシュレットについてこう熱弁してて、
うんうん、
なんかね、このウォシュレット哲学みたいなのを教えてくれたことがあるんですよ僕に。
すごいね。
俺親父の言ったこと記憶に3つぐらい残ってるんですけど、そのうちの1つなんですけど、ウォシュレット哲学、
うん、
あの普通にトイレットペーパーでお尻拭いても、
うん、
絶対に全部落ちるわけないって言ってて、ウォシュレットで、あ、トイレットペーパーでこう拭くじゃないですか、こう、
うんうん、
いくらグッてやって、うん、こう全部取るぞという思いのもとグッてやってギャッて引いても、こう薄く薄くやっぱこう、すいませんね、夕飯時にあの夕飯食べながらこれ見てる人がどれぐらいか分からんけど、このうんこちゃんの成分というか、うんこちゃんの膜が薄く絶対残ってると、それはもう人間に感じ取れへんぐらいのレベルで残ってるから、うん、もう水で流さなしゃあないんやと。
そうそうなんですよ
ね、
本当に。
いやだからウォシュレットは必要やと。
すごい、だってさ今はさね、その当時は水だけだったかもしれないけど、今はあったかくなってお湯も出るわけでしょ。
そうですよね、
こっちのね寒い地方としてはもうありがとうって感じ。
そっか、俺沖縄おったから、その温水のありがたみみたいなのってやっぱ分かってなかったわ。
なんですよ、寒い時に寒ってなっちゃうじゃないですか。
いやむしろなんかあの肛門の血管とかがなんか冷たくてキュッてなっちゃったら、むしろそれでGになっちゃう可能性もありますもんね。
であったかい、だからね、寒い地方の人たちはやっぱあったかいので対応してくれるっていうことを考えると、これもまたありがとうでしょう。
なるほど、ね、俺ねちょっとこれ誰か研究してくれへんかなと思うんですけどあの沖縄のウォシュレットって、
はい、うん、
こうどっかの公共のトイレとか使ってウォシュレットを起動させた時に、
うん、
なんかね勢いむっちゃ強い傾向にあるんですよ。みんなミックスにしてやってて、
はい、
で俺それいつもこう使う前に温度とこの勢いをちゃんと確認して、
うん、
全部俺は弱めにしてやるんですけど、
うんうん、
なんかそれを忘れた時にもうマックス温度のマックス勢いでビュンってきて、なんかこうなんかわからんけどスタンド攻撃受けたんかなぐらいのなんかうわーってなる時があって、
うん、
沖縄の人って結構毛が濃い人が多いじゃないですか。
ああ。
だから もうこの根こそぎ取ってやるぞってことでマックスの勢いにしてるんちゃうかなと。でその本土の方に行ったら、
うん、
まあ、毛がこう沖縄よりもこう薄いじゃないですか、
うんうんうん、
だから勢いって低いんかなみたいな。
すごい。それもしそうだとしたらすごくない？
ねえ、ちょっと統計、うん、TOTO とかもそこら辺分かった上で、
うん、
沖縄に発注するやつちょっと強めとかあるんかな。
それちょっと面白いっすね。
ねえ、なんかそんなも考えて、なんかどん兵衛が関西と関東で出汁の味ちゃうとか言うじゃないですか。
違うんですよね。
ねえ、
そうだ。
だから TOTO もちょっと沖縄と本土で変えたりするのかなみたいな。
なりますね。
ねえ。
うん。
NHK プロジェクト X でなんかやってたような記憶っていう、そう、検索したら、プロジェクト X でオーシュレット開発者のやつやってたみたいで。
そうなんだ。
見てみたいっすね。
すごい。本当になんか、もう、とにかくありがとう伝えたいね。本当に。
そうそうそうそう、本当、生き物係のように。
ね、
あとレイさん、4月9日札幌ライブ情報出ましたね、うん、そうなんです。北海道以外にも道内どこを回るのか楽しみ、うちの近くにも来てくれるかなということで、
いやいやいや、
ご連絡をいただいているんですが、だいたい決まってきてます。
お
ね、だいたい決まってるんでちょっとお知らせしていいですか。
はい、
また公式に最終決定は送るんですけど、4月5日函館、
うん、
4月4日滝川、
滝川、
4月、あ、ごめんなさい、4月6日滝川、
ああのね、セイラさん、それ滝川ね、
滝川、すいません、濁、うん、濁らないですね。こんなんよかった、今習っといて、
うん、
滝川ライブ行って滝川の皆さんとか言ってなんか冷めますよね。うわ、わかるわ。僕今浦添っていうとこ住んでるんですけど、本土の偉い放送作家さんが浦添ってずっと言ってて、偉いから、偉い人やから注意できへんからモヤモヤするみたいなのあるんですよね。滝川、
滝川
で4月7日伊達、
おお、伊達行くんだ。
4月8日富良
野、いいな。
4月9日札幌、
おーい。
で今んとこあと帯広も入るのかみたいな感じです。
ちなみに
これのか、
それあれですか、村本さんも一緒なんですよね。
ね、札幌は一緒。
あ、そうなんだ。
で帯広は全然まだ固まってないんですけど、帯広も一緒なるかも、
お
っていう感じですね。はい、なのでちょっとお近くの方ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。レイさんはどこの方なんやろう。あと北海道、北海ちょっと住んでるぞとか知り合いいるぞとかいう方いらっしゃったらぜひ。いやー、でも移動がやっぱ道内広いっすからね。
ねえ、どうするんですか、あの車で移動ですか、汽車。
いや、もうなんかいろいろ回れます特急みたいなの取って、それでガー回ろうかなと思ってます。
あ、そうだ、それセアロさんに言われなかった、我々は本当に分かんなくて。
ね、
そう、びっくりしました。
定額でなんか結構何日間か特急込みで乗り放題みたいなのがあって、でそれがあったから、あ、これじゃあ経費を削減できると思って、まあ、行くかっていうことで GO を出したんですけど、はい、ちょっとこのライブはやりますんでぜひ。
拠点は札幌っていう感じでいろんなとこ行くのか、その場所場所で泊まってくるんですか。
ね、場所場所で泊まります。もう、
あ、そっか、
戻れないっすよね、そんな終わって10時とか11時とかから、なかなか。
ああ、確かにギリギリ、あの滝川とかだったらすごい近いので、
うん、あ、なるほどなるほど。
あ、
じゃあそれもあれだな、場合によっては戻るかもみたいな感じですね。
へ、うん、そう、すごい。
いや、だからちょっとでも今回はね、もうね、僕いつツアーの度にツアーの期間が長ければ長いほど、長いほどもう激太りして、
うん、
運動不足やばいくて、
うんうん、
でまた草バスケに戻ったらもう お前大丈夫かっていうぐらい、なんかあの別人かっていうぐらいもう劣化するんですよ、うん、この1週間とか10日とかで、
うん、
だから俺今回のもう北海道ツアーでは、
うん、
ちゃんともうほどほどのにたしなんで食事は、
お、
あとはもうあの運動もちゃんとやって、
お、
でもうちゃんと維持する 体型を維持する。これはもうね、え、うちのおかん滝川はお父さんが生まれた土地やで。あ、そうなんや、マジか、順次が生まれたとこ、
すごい。
いやこれ結構いいですね、
もうおこれ本当にもうねなるしね、最高じゃないですか。
知らんかったわ。じゃあちょっとこれはそう、父ちゃんが北海道出身で函館で、は知ってたんですけど、滝川なんやね。
ちなみに私看護学校がその隣の町の砂川っていうところなんですよ。
あ、じゃあそこら辺なんだ。
私だからもう7年そこら辺に空知っていうところなんですけど、そこにいました。
あ、空知ってなんか有名なビールありませんでした？
あ、ビールです。
空知ビールみたいな。
あ、空知もちょっとあるかもしれないけど、有名なのはあの松尾ジンギスカンっていうジンギスカン屋さんですね。
あ、ジンギスカン屋さん。
これ絶対行ってほしい。
なるほどなるほど。いやー、ちょっとやや僕のルーツをたどる旅になりそうな感じもしますね。
ごめんごめん、千原さん、あの滝川いつでしたっけ？4月の？
滝川が4月の6日ですね。
もうほぼあの生まれ育った場所みたいな感じなんで、ちょっと地元のみんなに言っときます。
わ、ありがたいです、
うん、これはちょっと言うわ、まあ、はい
ね。ザリガニセバスチャンさん、北海道は美味しいのたくさんだから食べ尽くしていらしたらどうですかねっていう。いやね、そう、
ちょっと連れてきたいとこいっぱいあるんですけど、
あの前去年の夏に行った時も札幌で本当に、はい、まあ一軒お店行って、
うん、
でお疲れしたみたいな感じだったんで、あのなかなかグルメ楽しむ感じじゃなかったですもんね。
これはちょっと札幌の日は激アツになるかもしれないよ。
ね、あの村本さんもいるんで、その日ちょっと札幌観光大使としてちょっとアテンドしてくださいよ、はい、ぜひ。
もちろんです。
いや、
けどセールさん、あさって、
はい、
木金土土曜日の日ですね。
はいはい。
村本さん来ますよ。
ああ札幌？
はい、
ライブで。
ライブで行きます。
うん、ああいいですね、いいですね、はい、じゃあ。ちょっと村本さんにも言うときますわ。
あ、ぜひちょっとお願いします。
はい、いやー、まあ村本さんのめちゃめちゃおもろいですからね。
本当にすごい楽しみなんですよ、
ま、負けないように頑張りたいと思います。
おー、いいっすね。
小泉さん、札幌の、ソラチエールは激うまです。ほら、あるんですよ、やっぱソラチっていうお酒が。
お酒ってかあれかな、ビールですか。
ビールビールビール、そうそうそう、
ソラチエール、
そう。いやこれはちょっと飲みたいな、ソラチも。何食いましょう、俺一体何食いましょう。
え、だってセイラさん、帯広に行けば帯広に行ったで、帯広ってほら、スイーツ結構ね、
スイーツあるんです。
そう、六花亭とか、
あの有名な、
そうあるんですよ、はいはいはい、それがね、あの本店なのは帯広だったりとか、あと函館とかだったらね、もう朝市、もうね、海鮮丼みたいな。
うわ、そっか、俺初日もう沖縄から函館行ってライブやっても翌日移動なんですけど、
はい、予定としては大丈夫ですよ、朝市、朝市
ですよね。だから函館ライブの夜はもうそんなもそこそこにして朝市行くんだ、はい、そこでは。いやこれはちょっとイカ刺しをちょっともう、
はい、
食いながら朝ビールを一杯ちょっと決め込んで移動中寝て、
うん、
で英気を養ってライブへ。いいですね、
最高ですね。
いや、あ、ちょっとなんかばあちゃんの墓参りせなかった。待って、今ばあちゃんの墓参りがイカ刺しを下回ってしまった。危ない危ない。
セガロさんも完全に忘れてんじゃん。
いやでもね、こうばあちゃん家にね一回こう、うん、22、3ぐらいの時に行って、はい、単身行ってイカ刺しとそのほんまに札幌ビールを噛んで振る舞ってもらったの、うまかったな
あ。いいな。
そう、ばあちゃんの話ずっと聞きながらどんどんどんどん飯出てくんのよ、
最高。
いや難しいな。
やっぱセイロさん結構北海道と縁ありますよね。
そうそうなんです、ね、マジで、ね、マジで、
はい、うん、
ばあちゃんがいますから。
ちょっと お役に立てられるように人呼ばないとですね。
あ、もうぜよかったらもうお力貸してください、うん、もう。あと僕のばあちゃんの話したことありましたっけ。
いや私ね函館っていうことは聞いてるけどあのちゃんと聞いてない。もしよかったら聞かせてください。
ばあちゃんは、
うん、
こうなんか有名なすごいこう北海道の箱なんか旅館街の温泉街の旅館のところにこう嫁いだんですよ、
うん、
でそこでもっきりこう旅館のいわゆるまあおかみですわな、
うん、
そして働きながら、まあ、その子供が3人できたんですね。うちの父ちゃん順次含む、で僕じいちゃんがばあちゃんの話だから、うん、本人がどう言うか分かんないですけど、あのじいちゃんがめっちゃ遊び人で、
うんうん、
全然仕事してくれなくてフラフラフラフラしてたと、
うん、
で、まあ、ばあちゃんは一生懸命おかみとして私はもう頑張ってたよみたいな話してて、うん、でそのばあちゃんのそのおかみとしての手腕がめちゃくちゃ優秀で、
うん、
でもう他のこの温泉街の旅館のお店よりも賃金が 1.5 倍ぐらい高かったと。
へ
え。なんでなそれ結構経営としてきついんちゃうみたいな話聞いたら、
うんうんうん、
辞められる方が大変やと。
ああ。
だから他にもっといい条件見つけたから辞めますとか、うん、あっちの隣の旅館の方がいいから行きますとかなったらまた新しい人雇って育ててっていうのがもうすごいコストかかるから、うんうんうん、じゃあもうベテランにずっと働きやすいように働いてもらった方がいいから給料高くしてたんだみたいな、
うん、
でなんか旅館ってこうなんか朝とかチェックアウトした後忙しくて、あとチェックインの時忙しいけどその間の時間があると、
うん、
でその間の時間になんか映画を見にめっちゃその時流行ってた映画を見に行きたがってる従業員がいたと、
うん、
でも仕事中だから行けないですけどねははは、みたいな言ったらばあちゃんがお金渡して、
うん、その 時
間に行っといでみたいな、いいんですかみたいな、あいいよいいよみたいな、言っといでみたいな、そのばあちゃんでもその金払ってる労働時間にこう生かすのってなんか損した気持ちにならへんって言ったら、いや映画見に行きたいなと思って集中せずに働かれるよりも行ってで帰ってきた時にもっと頑張ろうって思って一生懸命働くし、なんか恩が生まれるからこっちにまた長く働いてくれるだろうみたいなこと言って、めちゃくちゃなんか現代的な考え方なんですよばあちゃんが。
すごい素晴らしいね。
でまあばあちゃんは頑張ってたけど、なんかそのじいちゃんが、うん、まあまあフラフラして遊び人やったから離婚して、
うん、
であの当時の離婚って結構だったと思うんですけど、うん、で離婚して、でそっから一人で化粧品のセールスしながら3人の子供を育てると。でそこでおばあちゃんは手腕を発揮して、道内で一番の化粧品のセールスマンになって、
すごいじゃん、
大学卒業まで育てたっていう。
一人で。
そうで俺はそれ聞いてなんかすごい誇らしくなって、
うん、
うわーばあちゃんすげえなーと。で俺なんかばあちゃんのこの血を引いてるっていうか、うんうん、俺も流れてると思ったらなんかすごいこう俺も誇らしいわみたいな話してたら、ばあちゃんがこうぐっと札幌ビールを飲んで深くため息つきながら、あんたはじいちゃんそっくりやって言われて、あ俺そっちにかどっちか言うたらみたいな、お笑いとかやってフラフラして、あんたはじいちゃんそっくりって言
われて、めちゃめちゃいい話ですね。
ね、いやだからそうそう、ばあちゃんすごい。で今うちの母ちゃんからも、すいませんね、なんかすごいドメスティックななんか身内話ばっかりしますけど、
あ
のでばあちゃんすごいのは60歳から習字習って習字教室平賀発展っていう、すごいよね。
てか何やってもきっとね、できる方なんでしょうね。
ね、で英会話も初めて、イングリッシュネームはマーガレットいや知らんかった俺それ。
いやーすごい、
マジか。
なんかあれですね、私たち女性としてはそういうお話が聞けると、あーなんかまだまだいけるんだなって思いますね。
いやでもやっぱこの僕も35を超えて英語覚えたいけどなとか言ってた、うん、飽きませんな。
いやほんとだね、セイロさん。私もだからあれだよ、 毎年毎年何かにチャレンジするって決めてやってますよ。今年ボードでした。
ボード、
うん、
スノボ、ボ
ードでもやったことなかったのに、スノーボード。
ああ、そうなんや。
去年の2月から開始して、やっともう今、うん、できるようになりましたね、ちょっとずつ。
なるほど。いや、
え、テロさんは何やってます？
何もやってん、新しいこと。
最近
スマホでしょうもないゲーム新しく始めたぐらいや。しょうもないな。いや、頑張らなあかんわ。
ね、セロさんの、あのばあちゃまのお話聞いて、なんか、あ、女子やっぱ強いですね、女子はね。
いや、女子、いや、弱い人もいるやろうけど、それは。うわ、
素晴らしい。
レイさん、オカリナはどうなりました？オカリナの話わかります？
え、なんか聞いたことありますね。セルさん頑張ろうと思ったやつでしょ？
そう、オカリナ酔っ払って、うん、後輩とオカリナやろうぜっつってアマゾンで買ったら、
どうですか？
前出産祝いを送った後輩の住所でオカリナ送っても
う
て、
うん、
で送られた後輩は、え、全然知らん人から匿名でオカリナ届いたっつってむちゃくちゃ怖がってたっていうなって俺まだその後輩からオカリナ返してもらってないんで、後輩が悪いっす。
ちょっと待って、
はい、
それ僕は悪くないです。自然に取り返して、はい、こうやりましょうよ、オカリナ。
いやー、でもほんまに今一個もオカリナやりたくないっすわ。
お願いお願いお願い、せっかく。
どうしよう、ほんまオカリナ熱がもうこんなに冷めるとは思わなかった。びっくりしてますわ。いや、確かにでもおもろいんですよ、俺がオカリナ吹けたら。
ちょっと待って、絶対面白いから本当にやってほしい。
あれ、いや、でも待てよ待てよ、頑張れ頑張れ、俺一回今あかんかったらもうあかんぞ。オカリナ俺が舞台で吹いてみ。
ちょっと待って、やばい、めっちゃウケる。お願いお願い、
しかしやってよ。オカリナ吹いてみ。シュールすぎるやろそれ。
待ってます。
どういう脈絡でオカリナ吹くのこれ。どういうくだりを作れば俺オカリナ吹けるの、ライブの時に。
だからもう物語できてるじゃないですか、北海道に来るためですよ。
北海道ってなんかオカリナという縁がありましたっけ？
特にない。
ないでしょ。いや、ネタ作った方がいいわ、うん、聞きたいなっていう人もいる。すごいな、オカリナ需要あるんやな。
あるよあるよ、聞いてみたいよ。
そうですか。いや、まあまあ、ちょっとじゃあまず後輩にオカリナちょっと返してくれと連絡しますわ。
うん、
うん、はい、ということで、まあ、北海道ライブがまた来月ありますんで、ちょっとミクさんいろいろとご協力いただければありがたいなというところでございます。はい、ぼちぼち情報をまとめてビャッと公開できると思いますんで、ちょっとお待ちいただければと思います。はい、ということで、じゃあ今日はこんな感じにしましょうかね。
そうですね、
はい、ということで、お送りしたものはセラガイさんことエマヤンと
サプラ観光大使の長子ミクでお送りしました。
じゃあまた来週、
ありがとうございました。